マルコによる福音書10章46節から52節。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。52節を見ますと、癒された人は癒されただけでなく、なお道を進まれるイエスに従ったとあります。エルサレムに登る主イエスキリストの旅の同伴者に彼はなりました。また今日の箇所には彼の名前がバルティマイと記されています。ティマイの子という意味だと説明されています。癒された人の名前が載っているのは珍しいことです。おそらくではありますけれども、彼は後日初代教会の一員となったのでしょう。バルティマイというと、あの人のことねとみんながわかる、その世の中で名前が残ったのではと思われています。今日の箇所は主イエスキリストがエルサレムに登る旅の締めくくりの場面であります。その間弟子たちがどれほど理解が鈍いのかということが何度も取り上げられました。その旅の最後の場面で主イエスキリストはバルティマイという人と出会いました。そして弟子たちが苦難の主に従うことの意味がよくわからない中にあって、このバルティマイはエルサレムに登る主に喜んで従う人に変えられたわけです。主イエスキリストご自身が彼との出会いを喜んでおられます。行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと彼に語りかけておられます。そして11章はいよいよエルサレム入場の場面でございます。46節から48節をお読みいたします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。46節を見ていただきますと、 イエスのすぐそばに弟子たちがいたということがわかります。そして主イエスキリストと弟子たちを取り囲むような仕方で大勢の群衆が一緒に道中を歩んでいます。その大勢の群衆が歩いている道の傍らにバルティマイは座っています。彼は主イエス・キリストからは遠い距離にいます。弟子たちがいて大勢の群衆がいてその傍ら、道の傍らにいます。彼は群衆が近づいてきたことを察知します。そしてその群衆の真ん中にナザレのイエスと言われるお方がおられることを伝え聞きます。するとその時このバルティマイは主よ憐れんでくださいと祈るのです。正確にはダビデの子よ私を憐れんでくださいです。ダビデの子という名称に関しましては次週の礼拝でも改めて取り上げさせていただきます。わかりやすく言いますと救い主ということです。また後の方で主イエスキリストに対して先生とも呼んでいます。これは非常に尊敬を込めた私の先生というそういうニュアンスもあります。主イエスキリストを救い主と信じて、私の救い主と信じて、ダビデの子よ私を憐れんでくださいと彼は叫び始めました。彼はイエス様に近づきたいのです。イエス様に心を止めていただきたいのです。しかし彼は目が見えません。イエス様が近くに来られたことは分かるんですけれども、どこにおられるのかは分かりません。彼ができることは叫ぶことだけでありました。すると多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたとあります。なぜ多くの人が叱りつけたのか聖書は説明していません。しかし少し前の場面におきまして、幼子をイエス様のもとに連れてきた親たちを弟子たちが叱ったという記事がありました。それとよく似ています。そのような中にあっても彼はますますダビデの子よ私を憐れんでくださいと叫び続けました。ここで大勢の人が黙らせようとした、それも叱ってとあります。場面を想像しますと、道端で目が見えなくて物乞いをしている人が大声で叫んでいる、そこに大勢の人が押しかけて叱りつけて黙らせようとする、怖い場面だなと思います。彼ももしかしたら恐怖心を抱いたのかもしれません。しかし彼にとってイエス様に近づく道は叫ぶことしかないのです。そしてイエス様にどうしてもお会いしたいのです。その一心で彼はますます多分より大きな声で叫び続けたのであります。このダビデの子よ私を憐れんでくださいいいですけれども、主よ憐れんでくださいと要約して言い換えることもできます。キリエエレイソン、主よ憐れんでくださいというこういう言葉が伝えられてもいます。彼は 願いを叶えていただきたいのですけれども、願いを叶えていただける理由は自分の中には何一つありません。今まで出会ってたわけでもなく、彼に特別な素晴らしさがあるわけではありません。また願いを聞いてもらえるために彼は何一つ差し出すこともできません。またイエス様に近づきたいのですけれども、誰かが紹介してくださるわけでもありません。大勢の群衆に囲まれて、弟子たちに囲まれて歩いている主イエスキリスト、遠い近くにいても、精神的な距離においては遠い片隅で座っているバルティマイ、そのような中でひたすらに彼は憐れみを求めて見舞いに進み出ています。ルカによる福音書によれば、徴税人が胸を打ち叩きながら顔を天に向けようともせず、罪人の私を憐れんでくださいと祈っている、そのことが描かれています。主イエスキリストは彼に対して、あなたの信仰があなたを救ったと最後の場面でお語りになっておられます。あなたの信仰とは、主イエスキリストに対して救い主よ、私の救い主よと呼びかける信仰であり、そしてさらに人々がその声を黙らせようという圧力をかけてきたとしても、それに屈することなく、救い主よ、私の救い主よ、私を憐れんでくださいと叫び続ける信仰、この信仰をもって主イエスキリストは、あなたの信仰があなたを救ったとお語りくださっています。49節50節、イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。主イエスキリストは彼の叫びを聞いてくださいました。群衆は黙らせようとしましたが、主イエスキリストは彼を私のところに来させなさいとお命じになりました。道端に座っている彼のところに主イエスキリストからの使いが使わされていきます。イエス様がお呼びだよ、安心しなさい、立ち上がりなさい、そう語ります。彼は嬉しかったと思います。また彼の喜びが、上着を脱ぎ捨て踊り上がってという言葉で表現されています。脱いだと訳されていますけれども、直訳すると放り出したです。この場面を想像しますと、道端に座ってたのですけれども、人々が黙らせようとしても一生懸命、私の救い主イエス様、憐れんでくださいと大声で叫び続けている。すると使いが走ってきて、イエス様が来ていいよって言われた、やったー、そんな感じで大喜びして彼は立ち上がった。その時思わず着ていた上着もやったーと放り出した、こういう光景ではないかと思い巡らしつつここを読みました。今日の中心は、私を憐れんでくださいと叫ぶバルティマイではありません。
彼の叫びを聞いてくださる主イエスキリストです。人々が黙らせようとする声であったとしても、主はしっかりと受け止めてくださいます。またこの旅はエルサレムに向かう大事な旅です。主は先頭に立って進んだと言われている旅です。そのような大事な旅なのですけれども、道端で目が見えなくて物乞いをしている彼のために時間を割くことを主は何一つ厭われませんでした。自然に読んでいますけれども、これは驚くべきことです。すっと通り過ぎていってもおかしくないような場面です。しかし主イエスキリストは憐れみ深いお方です。彼に憐れみを寄せてくださるお方です。51節、イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。主イエスキリストは出会ってなぜ私に叫んだのか、何をしてもらいたいのかと彼に問いかけられました。この何をしてほしいのかという問いですけれども、先週学びました10章の35節36節にも同じ言葉が記されています。ちょっとお読みいたします。ゼベタイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。偉くなりたいのですと、こう続くわけです。ゼベタイの子ヤコブとヨハネに対しても、何をしてほしいのかと主はお語りになっておられます。また彼らの素直な偉くなりたいという願いをもちゃんと受け止めてくださって、彼らのその願いの言葉を土台として、使えられるより使える人になりなさいとお勧めくださいました。先週説教準備をしながら、私自身、何をしてほしいのかとイエス様が問いかけておられるなと、そう感じていました。そして今日の箇所にも同じ問いが登場しているのであります。先週日曜日の夜にある方からメールがありました。今朝は礼拝のライブ配信を見ることもできました。ありがとうございます。使えるものに変えていただけるよう祈りたいと思いますと記されていました。アーメンと思ってそのメールを読みました。何をしてほしいのか、そういう問いの中で、私たちは本当にしてもらいたいこと、本当になりたい自分へと導かれていくことを思います。またこの何をしてほしいのかですが、言い換えますと、あなたは何を望んでいるかです。主の問いかけに対してありのままの願いを語ることを許されています。こんなお願いをしたら恥ずかしいと思う必要は何一つありません。ゼベダイの子ヤコブとヨハネは少し恥ずかしいお願いをしたのですけれども、しかしそれをもって本当の願いへと主イエスキリストが修正してくださいました。間違った願いを主に語ったとしたら、主が整えてくださいます。ふさわしい願いを主に願ったとしたら、主は叶えてくださいます。 私たちはある意味主イエスキリストに甘えていいのです。何をしてほしいのか、あるがままの願いを主に申し述べることができます。また何をしてほしいのかという問いですけれども、私たちは誰かにこの問いを問うことがどういう頻度であるでしょうか。またこの盲人は今まで誰かに何をしてほしいのか、あなたは何を願っているのかと問われたことがあったでしょうか。またこの盲人は誰かに目が見えるようになりたいのですとお願いしたことがあったでしょうか。彼にとって深い願いであります。しかし深い願いであるほどなかなか口に出すことはできません。願っても無駄だ、叶えられるはずがない、そのような思いの中で何を願っているのか、自分の願い自身が閉じ込められてしまう、蓋されてしまう、そういうことが起こっているのです。そのような中で私たちは主イエスキリストと出会います。彼の信仰はイエスキリストという言葉を聞いたときに、ナザレのイエスという言葉を聞いたときに、この方に叫びかけてもいい、この方には本気の願いを語ってもいい、そのことに気づくことができた。ここに彼の信仰が脈々と宿っています。そしてイエス・キリストは私たちの心に風穴を開けてくださいます。心の底に宿っている誰にも言えないその願いを語る、そのような風を心に吹き込んでくださるのです。またこの何を望むのかというのは実は非常に深い問いであります。医療現場においてもしかりです。特にホスピスにおきましては、医者と看護師がチームとなって患者の最後の望みを聞き出し、それを叶えようと努力します。何を願っているのか寄り添って聞かないとわからない事柄です。彼は物乞いだ、金を望んでいるに違いない。彼は盲人だ、目が見えることを望んでいるに違いない。そのような仕方で第三者が勝手に何を望んでいるかを決めつけることは許されませんし、できません。絶対にできません。イエス・キリストご自身そのようなことをされませんでした。私の救い主を憐れんでください、心に留めてくださいと叫ぶ彼と出会った時に、目が見えるようになりたいんだろう、分かってるよ、こういう会話をされませんでした。まず何をしてほしいのか、あなたの願いは何かと問いかけて、彼の願いを彼自身に確認させて、そしてその語らいの中で癒しの御業を主イエスキリストは成してくださいました。大事なことは私たちが主イエスキリストに何を願うかではありません。正しいことを願う場合もあるでしょうし、とんちんかんなことを願うこともあります。大事なことは私たちの願いではなくて、私たちに対してあなたは何を願っているのかと主イエスキリストが問いかけてくださるということです。自分の願いを 心に留めて聞いてくださる主イエスキリストが私の傍らにおられる。これが大事なことです。これが信仰の目が開かれた時に分かる喜びです。主イエスキリストに出会ったその日から誰も構ってくれない、誰のも私の願いを理解してくれない、そのように嘆くことはなくなります。大勢の人が理解してくれないとしても、イエス様は近寄ってきて願いを聞き上げてくださるからであります。この盲人は見えることを願いました。するとイエス・キリストは、そこでイエスは言われた、行きなさい、あなたの信仰があなたを救った、盲人はすぐ見えるようになりとあります。主はお言葉だけで彼を癒してくださいました。主は願いを聞き取られるだけでなく、それを叶えてくださる力を持ったお方です。そしてこの盲人でありますけれども、すぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったとあります。最初に語りましたけれども、彼はエルサレムに向かう主イエスキリストの旅の同伴者に変えられました。目が見えただけではなくて、イエス様が見えたんです。そしてこのお方に従ってエルサレムに行こう、その決心をしました。エルサレムに行って主の十字架をも見たでしょう。復活の主とも出会ったでしょう。ただ見えるようになったのではなく、十字架の主、復活の主を見ることができる、その幸いへと彼は招かれ進んでいったのであります。先週の場面で主イエスキリストはヤコブとヨハネの願いに対して、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないと語られました。主が何を願っているのかと語りかけてくださるときに、いろいろ願っていますけれども、本当に自分は何を願っているのだろうかと立ち止まって考えるしかない、そういう自分とも出会います。またいろいろ願ってますけど、本当に自分は何を願っているんだろうかな、願っていることさえわからなくなる、その恥ずかしさをも覚えます。主よ憐れみたまえ、キリエエレイソン、この祈りを祈り続けましょう。彼は叫び続けました。主よ憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ。この叫びを積み重ねる中から、本当に主が見えるようになって、あなたに従いたい、これが私の本当の願いです、この願いへと主は私たちを導いていってくださいます。祈りましょう。憐れみ深いあなたの御名を心から褒めたたえます。あなたに従う、あなたを求める、その弟子が主イエスキリストから遠いところの道端に座っていました。誰も彼の存在に気づかない中、主イエスキリストお一人が彼を認め、彼と出会い、彼の願いを叶えてくださいました。あなたの憐れみ深さを心から褒めたたえます。私たちは主のすぐそばに生きていると思い喜んでいます。感謝いたします。 しかしまた同時に遠いところにいる人も自らの苦しみの中であなたに叫んでいる人がいます。あなたはその声を聞いてくださいますから、私たちにもその叫びを聞き取る耳をあなたが開いてくださいますようにお導きください。また主よ、憐れんでくださいという祈りに応えてくださるあなたが、今このさまざまな苦しみを覚える日々の中で、あなたに呼びかける、あなたに叫びかける一人一人にあなたが近寄り応えてくださいますように、切に切に恋願います。あなたを主と呼べる幸いを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。